こんにちは、喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。今日もブルージャイアントについてお話ししていきます。ブルージャイアントの概要については前回のポッドキャストで優しい日本語でお話ししておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きください。はい、ブルージャイアントですが、2013年から2016年までビッグコミックで連載されていた青年漫画です。作者は石塚真一さん。この漫画の題材はジャズですね。なのでジャズ漫画、音楽漫画に分類されるかと思います。簡単にあらすじを説明すると、主人公は宮城県仙台市に住む高校3年生の宮本大ですね。彼がある日、友達に連れて行ってもらったライブハウスでジャズを初めて聞いて、ジャズに心を打たれ世界一のジャズプレイヤーになるという目標を持ってサックスを始めるというお話です。はい、まあシンプルですね。で、このブルージャイアントなんですが、まあブルージャイアントがあって、その次にブルージャイアントシュプリーム、そしてその次にブルージャイアントエクスプローラーという続編があります。続編というよりは、まあまあそのシュプリームとかエクスプローラーの内容も初めから決まってはいたけれども、その舞台によって名前を変えてるだけという感じですね。ブルージャイアント無印は舞台は日本です。主人公の宮本大が仙台でサックスを始めて、ジャズプレイヤー、プロのジャズプレイヤーになるために東京に出るというところまで、で東京で活躍するまでがブルージャイアントの無印、そしてブルージャイアントシュプリームが日本を出てヨーロッパで活動するのがシュプリーム、そしてその次エクスプローラーはヨーロッパから今度はジャズの本場であるアメリカに移ってアメリカで活動をするというのが、はい、ブルージャイアントシリーズの内容になります。うん、でですね、私この漫画全然興味を持っていなくって本当にまあそもそもジャズをあんまり聞かないっていうのもあるし、この絵のタッチとかがねあんまり好みじゃないなと思っていて、まあまあ全然スルーしていたんですよ。まあ、スルーはしてたけど、人気の漫画なので、まあ、人気があることも知ってたし、まあ面白いんだろうなとも思ってはいたんですが、全然自分は読んでなくて、で先月2023年の2月ですね、日本ではこのブルージャイアントのアニメ映画が公開されたんですよ。でまあそれも全然興味なくって、でもその元からね映画が好きなので映画の内容を見てたんですよ。あのなんだ予告編とかをね見てたら、なんとこのブルージャイアントのアニメ映画の音楽を担当しているのが日本を代表するジャズピアニストの上原ひろみさんという方でね、上原ひろみさんはグラミー賞も受賞しているような方なんですが、それを見てがぜん興味が出てきてしまって別に上原ひろみさんのアルバムとかめっちゃ聴いてるとかでもないくせに、え、上原さんが音楽担当ならちょっと見ようかなと思って、っていうかね、なんかそもそもそのアニメ映画自体が面白くなくても、音楽を聴きに行くだけでも映画館の音響で上原さんの作曲の上原さんの演奏のジャズを聴くことに、それだけでもめちゃ価値あるなと思っちゃって、なので見に行ったんですよ。はい、でそしたら、ま、音楽がもうめちゃくちゃ良くて、音楽の話しかしてないね、音楽がめちゃくちゃ良くて、でまあ話もストーリーにもね興味を持ったので、あとその映画にするにあたって多分漫画からはしょられてるなっていう、漫画ではあったストーリーが多分映画にするにあたって抜いてるなっていうのが、 まあ、映画を見て感じ取れたので、映画だけじゃなくって漫画もちゃんと読んでみようと思って、はい、読み始めたのが私がこの漫画をね読むことになったきっかけです。でアニメ映画の段階でオチがね、うーんっていう感じだったんですよ。私のこう、まあ、物語を読んだりとか、あの漫画だけじゃなくって映画とか、あとはまあ本とかもですけど、こうご都合主義的な不幸がね、なんかご都合主義でいいことが起こるんならまあまあまあって思うんだけど、ご都合主義的な不幸がどうしても許せないタイプで、なんかそれをこう、ああこういうオチが待ってるのかと思いつつ、まあ、オチっていうほどのオチでもないのかな、こういう出来事が待っているのかと思いながらも読んでて、でも漫画がね面白いから読めるんですよ。なんか面白い点を挙げるとするならば、あの漫画なんだけど絵から音が聞こえるんですよね、恐ろしいことに。あのしかもこの漫画はジャズ漫画で、こう音楽をテーマにしてるから演奏シーンが多いんですよね、結構。で演奏シーンってもちろんセリフもないじゃないですか。だけど演奏シーンが面白いんですよ、恐ろしいことに。音楽も聞こえてくる気がするし、ジャズもそんなに知らないくせにね。でも音が聞こえる漫画だなと思って、なのですごく読み進められるし、あとはそのアニメ映画で見た時よりも漫画の方が主人公の周りにいる人たちっていうか、もうジャズを好きな人たち、音楽を好きな人たちがいい人ばっかりなんですよね。なんかまあ私にとっていい人とかではないんだけど、その主人公にとっていい人とかでも全然ないんだけど、その主人公の周りにいる登場人物、周りにいない人もかな、登場人物一人一人がジャズのことを好きで、彼らなりに一人一人がこうジャズに対して何か思いがあるっていうのがすごくわかる漫画で、なんかそういうのでねサクサクっと読み進められてしまうような面白い漫画です。でね、まあ無印のオチはまあまあそれとしてあったんですけど、まあそれを乗り越えて、そのブルージャイアント、シュプリームとかエクスプローラーに行くと、それはそれでまた全然違った楽しさがあって、私は今までとりあえずブルージャイアント、ブルージャイアント、シュプリーム、エクスプローラーと読んで、シュプリームが一番好きだったので、はい、もし興味がある人いて、アニメ映画見てうんって思った人がいたとしても、あのシュプリームからでもね、ぜひ読んでみてほしいなと思います。うん、アニメ映画見て、アニメ映画の終わりがあのジャイアント、ブルージャイアント、無印の終わりなので、シュプリームからね読むのもありかなとは思うんですが、でもブルージャイアントから読んだ方がいいと思う。うん、なんかアニメ映画で描ききれてないところとかもしっかりちゃんと描かれていて、アニメ映画で分からなかったその登場人物一人一人の心情とかがやっぱり漫画の方がよく分かるのでね。うん、でもアニメ映画はアニメ映画で見た方がいいと思う。音楽がもう異常に素晴らしいから、はい、というのが私のブルージャイアントの感想です。なんかねこれ、このポッドキャスト撮るのも結構テイク4か5ぐらいで、何回やっても10分に収まらないぐらい話しちゃうので、ちょっといろいろと端折りましたが、こちらもね、はい、ブルージャイアントめちゃくちゃ面白いかな。うん、続きが気になる漫画なので、もしあの音楽が好きな人とか、ジャズが好きな人はもちろんですけど、音楽が好きな人も読んでほしいと思うし、その私が言ってる絵から音が聞こえるの意味がわからないっていう人もぜひ読んでみてほしいなと思います。うん、はい、ということで今日はブルージャイアントについてお話ししました。結構ね、あの外国語でも翻訳されているようなんですが、なんか調べてみると無印は翻訳されてるけど、シュプリームとかエクスプローラーはまだみたいなのが結構ねあるのですが、あのうん、セリフが少ない漫画なので頑張れば読めるんじゃないかなと思います。そんなに難しくはないんじゃないかな。 あんまり適当なことは言わないでおきますね。はい、ということで喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。 URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。